令和4年6月定例会一般質問4ページ。ここが知りたい。本会議の一般質問。6月7日から9日、定例会、質問者数12人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。小中学校の教職員の働き方改革について、竹内博美議員、日本共産党。問い、教職員の長時間労働に起因して、人員不足が起きる悪循環となっている。本市でも、今年度初めに数名の欠員が出るという深刻な事態となった。これに対して市はどのような対応をしたのか、また今後の方針は。答え、教職員の配置は県教育委員会が定める定数の配置基準に基づくため、人員確保について従前からたびたび申し入れを行っている。また、下配の欠員に対しては、市独自に広報誌やハローワークなどで講師の募集をかけて、人員確保に努めている。問い、2019年度から取り組まれている働き方改革の進捗状況は、答え、統合型公務支援システムの導入による業務改善や、スクールサポートスタッフによる支援などにより、超過勤務時間削減につながっている。問い、コロナ禍において学校はエッセンシャル部門として、体制確保の重要性が再認識された。教職員の働き方改革、中でもマンパワーの拡大と業務の削減を一層推進するための今後の方針は、答え、技術的課題と適用課題について各校のヒアリングを通じ検証しながら今後の取り組みに生かしていきたい。公務員の副業兼業について、海将大輔議員、大樹。問い、市と生駒市民パワー株式会社との契約では、相反する利害関係が生じており、市職員の生駒市民パワー株式会社の役員就任については、副業の許可基準を満たさないのでは。答え、市職員の副業許可については、法令、規則に照らし合わせて判断している。生駒市民パワー株式会社は、電力事業を核として、市内の経済、社会、環境に貢献する企業であり、市の政策目的と密接に関係しているため、市との連携強化を目指す必要がある。取締役に従事する役員は、会社の性質上、公共の利益のために勤務するもので、市との契約関係があっても、職務の公正を害する恐れはないと判断し、兼業を許可している。問い、固定資産評価員についている副市長は、生駒市民パワー株式会社の専務に就任したが、地方税法の兼業禁止規定に抵触するのでは。答え、地方税法の規定に一部抵触する可能性があり、その他関係法令について確認する必要があるため、改めて後日報告させていただく。他の項目、電子決済導入に伴う文書の取り扱いについて、ヤングケアラー支援について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、家族の介護や世話などを日常的に行う18歳未満の子ども、 ヤングケアラーへの支援強化のため、政府は今年度から3年間を集中取り組み期間と定めている。本市にはヤングケアラーは何名程度存在するのか。答え、令和3年9月に本市の中学1、2年生を対象に実施したアンケートでは、週3日3時間以上家事の手伝いをしていると回答した生徒が約10名いた。また、市、国及び県の調査に基づき推計すると、小学生で約30名、中学生で約20名、高校生で約20名、合計約70名のヤングケアラーが存在すると推定される。問い、国のヤングケアラー支援体制強化事業及び財政的支援などを活用し、子どもたちを孤立させない支援体制構築に早急に取り組んでもらいたい。市の考え及び今後の取り組みは？答え、ヤングケアラーの対応は重要な課題であり、様々な関係者による支援が必要なことから、全庁的な対応を行いたい。関係者が多面的な支援と子どもたちのために踏み込んで寄り添った支援を行うことで、ヤングケアラーの課題だけでなく、様々な課題に対して重層的に支援を行う体制が構築できると考えている。高齢者が自宅で安心して暮らせる仕組みづくりについて、中尾節子議員、緑政。問い、一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦世帯が増え、高齢者の生活全体を地域で支えることが重要である。介護サービスや介護予防教室の状況を踏まえ、コロナ禍で高齢者はどのような影響を受けていると考えるか。答え、介護サービスの利用状況については、各事業所の感染症対策により、最小限の休止にとどめることができたため、利用者への大きな影響はなかったと認識しているが、介護予防教室の参加状況については、感染拡大前に比べて大きく減少したことから、高齢者の心身に何らかの影響をもたらす要因となっていると考える。問い、在宅介護で訪問診療や往診に来てもらえないとの声を聞くが、どのような体制になっているか。答え、市在宅医療介護連携支援センターを立ち上げ、医療機関やケアマネジャーからの相談に対応している。問い、介護保険のサービスだけでは賄いきれない部分で、介護者の不安を解消する取り組みはあるか。答え、現在は認知症の方への対応として、認知症支え隊を要請している。今後も試行錯誤を重ねながら、少しでも介護者や本人の不安解消につながるよう取り組んでいきたい。生駒市民パワー株式会社の現況は、塩見真紀子議員、向井派。問い、全国的に電力需給が逼迫し、卸市場価格も高騰しているが、生駒市民パワー株式会社 ICP の経営にはいつ頃からどのような影響が出ているか。答え、令和3年度後半から影響が出ており、翌年度の料金改定も含め、経営上の対応について検討していた。問い、水道施設は ICP から電力を調達し続けるとどうなるか、見通しは？答え、ICP の電気料金の値上げ幅によっては、電力のセーフティーネットといわれる最終保証供給を使って、関西電力株式会社から 標準単価の2割増して購入する可能性もある。問い。市は地産エネルギーを理由に ICP と随意契約しているが、ICP の調達電力の9割を占める市場からの卸電力の高騰により値上げが行われ、予算を補正してまで契約することは市民の理解が得られるのか。答え、全国的にこれまでにないほど電力価格が高騰する中、ICP は黒字運営をしており、地産エネルギーも一定の割合を確保している。他の項目、生活保護費の預かり金問題、一部北地区の都市計画変更、オンライン申請について、白本和久議員、臨床絆。問い、政府はデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針を示し、地方自治体も積極的に DX、デジタルトランスフォーメーションを推進することが必要とされているが、本市において DX 構想及び計画を策定する予定は。答え、4月に CDO、チーフデジタルオフィサー、補佐官を任用し、デジタル化の全体戦略について検討しており、今年度予算化したスマートシティ地域 DX 推進事業も構想を作成して進めていく予定である。今後のスケジュールとしては、今年度中に構想案を策定し、議会への報告を経て、来年度前半にパブリックコメントを募集するとともに、パブリックコメントでいただいた意見を反映させた構想案を改めて議会に報告することを考えている。問い、デジタル手続き法に準じた条例及び規則の策定は考えているのか。答え、デジタル手続き法において、国が地方公共団体に対し、申請、届出などの手続きをオンライン化するための通則条例の制定を要請されていることを認識していることから、今後において条例の必要性や規定する内容について検討していきたいと考えている。
使用済みまたは災害廃棄物化した太陽光パネルの適正処理、リユース、リサイクルについて、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、市が設置している太陽光パネルに含有する有害物質などの情報は、市が一元管理しておく必要があると考えるがどうか。答え、市が設置している太陽光パネルは、公共施設の各管理者が日常管理を行っているが、今後一元管理することにより、有害物質などの情報の把握のほか、適切な運営管理を各管理者へ促していくことも行っていきたい。問い、太陽光パネルの使用済み廃棄、または災害廃棄物化に備え、市内全域の設置箇所を把握しておくことが望ましいと考えるがどうか。答え、今後災害も想定されており、順次耐用年数を迎えていく中、国の設置情報検索などの把握可能な情報に基づき、適切な管理方法について検討していきたい。問い、太陽光パネルの専用ウェブページを設け、新たな情報を含め、継続的に情報を発信してはどうか。答え、太陽光パネルの情報提供については、設置から廃棄まで連動した一覧性のあるものがわかりやすいため、市のホームページにおいて、 そのような情報発信を検討していきたい。生駒市役所屋上の太陽光パネルの写真があります。一人親世帯の貧困に関する相談支援について、梶井紀子議員、緑星。問い、一人親世帯の生活の困窮や子供の貧困の一因が養育費の不払いにあるとの調査結果が出ている。この権利として養育費を確実に受け取れるよう公的な手続きの重要性を周知徹底し支援する必要があると考えるが、市の考えは？答え、離婚や養育費に関して相談に来られる方が抱える問題や課題については、法律相談などの支援機関につなげることが重要であると考えていることから、離婚に関する支援の前提となる公正証書の作成や面会交流の約束、養育費についてなど、離婚を決める前にすべきことの啓発を進めていきたいと考えている。問い、養育費確保に向けた取り組みとして、民間の保証会社との契約を締結する際の保証料や、公正証書作成費などを助成することについて、市の考えは？答え、保証料や公正証書作成費の助成によって、どの程度効果があるのか、検証が必要だと思うが、前向きに考えていきたい。また、費用の助成だけではなく、より良い形での養育費の支払いや面会の取り決めが、離婚後もスムーズにいくような方法について、しっかり考えていきたい。高齢者が安心して暮らせる街づくりについて、加藤博美議員、無会派。問い、認知症高齢者を地域で支えていくために今後強化していく取り組みは？答え、高齢者と関わる機会の多い事業者に、認知症サポーター養成講座を受講いただき、ステッカーを配布し、ホームページに掲載している。問い、ファシリティマネジメントの対象で、高齢者の集いの場である高齢者施設、楽楽ハウスについて、どのような用途変更を考えるか、また市民の意見をどのように汲み取るのか。答え、公共施設、マネジメント推進計画において、他部署でも施設の廃止や用途変更などを検討する必要があり、関係課と情報を共有し、全庁的に移転先及び施設の利用方法などについての検討を進めたい。また、用途については市民ニーズの調査も含めて検討したい。問い、高齢者ドライバーに免許返納を促すため、公共交通機関の充実が大切と考えるが、市の今後の取り組みは？答え、自家用車を使って移動を支援する助け合い輸送を実験的に実施する予定である。また、デマンド交通も交通不便地域で優先順位が高い地区をはじめ、必要な地区への導入を検討したい。不登校児童生徒への支援について、中島博明議員、緑星。問い、不登校児童生徒に対して、どのような支援を行っているのか。答え、不登校の要因は様々であり、状況についても全く登校できない場合や、登校できるが教室には入れない場合など様々であることから、別室での対応やオンラインの配信などの様々な支援を行っている。また、 新たに小学生対象の適応指導教室を設け、一人一人に合わせた活動を行い、安心して自分らしく過ごせる居場所づくりを目指している。問い、南第二小学校内に新たに設置する適応指導教室と地域との連携は？答え、コミュニティ協議会の皆様に支援を依頼し、心よく引き受けていただいている。畑作りなど、屋外で子どもたちと共に活動したり、得意なことを教えたりといった支援をいただくことを検討している。問い、適応指導教室は、不登校児童・生徒に個別に対応していく中で、学校へ復帰させることが真の目的になるのか。答え、学校復帰を支援することが一番の目的ではない。子どもたちの気持ちを受け止めて安心して活動できる居場所、また一生懸命になれることを見つけられる場所にしたい。生駒南第二小学校に新たに設置された適応指導教室、のびのびホットルームの写真があります。発達障害児や発達に不安のある子どもへの支援について、生駒真理子議員、向井派、問い、中学校で合理的配慮を実施することにより、高校や大学入試の際にも様々な合理的配慮が受けられる場合がある。大学まで進学できるようになり、将来の見通しが明るくなったとよく聞くが、中学校ではどのような合理的配慮が行われているのか。答え、音声教科書による読み上げ補助、写真やタイピングによる黒板の記録、iPad やイヤーマフの使用、定期テスト時の別室での読み上げ補助など、障害の特性に応じた対応を行うとともに、UD フォントを導入し、読みやすい文字を活用している。問い、一般の方の理解を深めるために、市のホームページに発達障害に関する特設ページを作ってはどうか。答え、特設ページの作成や資料をリンクで貼り付けるなど、様々な手法の中から見やすい方法を検討するとともに、セミナーやシンポジウムの開催による情報提供も考えていきたい。問い、支援のための相談窓口を一元化すべきと考えるが、見解は？答え、相談窓口の一元化は、各関係機関へつなぐ作業を要するなどの課題はあるが、非常に重要と考えており、今後、分かりやすい窓口の設置や、その周知について検討していきたい。健康寿命を伸ばす取り組みについて、浜田啓介議員、日本共産党。問い、新型コロナの長期化に伴い、高齢者のフレイルの進行などが懸念され、健康寿命を伸ばす取り組みが重要である。健康寿命とその後の期間についての市の考え方は？答え、県の考え方に基づき、要介護1までを健康寿命、要介護2以上をその後の期間と考えている。問い、市の事業への参加だけでは取り組みに限界がある。高齢者などの各家庭での取り組みについての市の方針は？答え、健康を自分自身で管理し、ケアすることが大切であり、その取り組みを福祉健康部が中心になって進めている。具体的には、生活習慣病予防に関する教室や相談の実施、セルフケアのための介護予防手帳の配布、健康維持のための体操の YouTube 配信などを行っている。問い、健康寿命の延伸には、 適切に栄養補給することや、知的好奇心を刺激することも重要である。また、近年漢方の重要性についても注目されているが、市の見解は？答え、栄養は重要な視点と考えている。また、何らかの刺激により、新たなことに取り組み、結果的に健康につながる仕組みづくりについても検討を進めたい。なお、東洋医学もあると認識した上で取り組みを進めている。